猫のしっぽ。この番組は趣味の話や日々の出来事をもとにゆるーく雑談するポッドキャストです。お送りするのは猫好きと
ガンダルフです。猫のしっぽ。猫のしっぽポッドキャスト第558回始まります。今週はちょっと猫好きさんとスケジュール合わなくて私の一人収録になります。ご了承ください。ここのところなかなかうまくスケジュールが噛み合わなくてですね、私の一人喋り会が増えてきていますけれども、まあちょっとね、二人でやってることなのでなかなかタイミングが合わないとスカイプ収録できないという二人しゃべりポッドキャストの致命傷が最近続いているんですが、ご了承いただければなと思います。いやー、暖かいんですかね、寒いんですかね、なんか怪しい天気が続いていますけれども、皆さん体調大丈夫でしょうか。私はもうなんかかろうじて体調持ちこたえているんですけれども、本当に気温の落差が激しくて、体調維持が大変な今日この頃ですけれども、皆さんも体には注意して過ごしてください。それでは本編に行ってみたいと思います。
猫のしっぽ。
ダイエット、時事ネタ、お菓子にゲーム、気になることなら何でも喋るサラリーマンの宅飲みラジオポッドキャスト、ホロヨイセブン。 iTunes やポッドキャストアプリホロヨイセブンで検索。ホロはひらがな、ヨイは漢字、セブンはカタカナ。よろしくお願いします。
まあはい、そうですよね。もううちの田舎もそうですけど、だいたい3月末から4月、ちょうど卒業入学シーズンに合わせて、
はい、
まあ、桜がちょうど咲くので、なんかその入学シーズンの時に桜が咲いてるっていうイメージは確かにあって、ただやっぱり猫好きさんと同じで、確かに小学校とかね、学校には1本2本桜があったりしましたけど、固まってってのはやっぱりこっちほどはなくて、
うん、
なんか公園のに何本かやっぱり桜が咲いてるみたいなのはありましたけど、
うん、
なかなかその街路樹で桜ってあんまり見ない感じなので、やっぱりちっちゃい時ってあんまり花見に行ったって記憶はなくて、
うん、ああやっぱそうですか、うん、
なんか小学校の時なんかもその公園に遊びに行ってたまたま桜咲いてるねみたいな、
うん、
友達とねその公園に遊びに行ってみたいな感じなんで、改めて花見っていうのをちっちゃい時にした家族でしたっていうのほとんどなくて、
ああ
うん、なので花見というと、もう本当にあれですね、就職して会社に入って、
はい、
会社で花見に行くっていうのが初めてな感じでしたかね。
うん、
割とその私が入社した頃って、まあ昭和の、ね、はい、バブルが終わりかけの頃だったので、
はい、
割とその辺まだイベントが、会社としてのそういう花見をシーズンだと、みんな場所取り、新人が場所取りに行ってブルーシートでみたいなことはやってましたけど、今はもうちょっと考えられないですけどね。
うんうんうん、
うん、3時ぐらいから場所取りに行ってみたいな感じでやったっていうのは結構まさに昭和ですけど、やってましたけどね。
ああそうなんだ、ちょうど昨日なんか夕方頃、
はい、
テレビでなんかその過去 の、
うん、
あの花見の宴会の様子みたいな、
はいはいはい、
そう、なんか入社当時、まあ、新入社員は、まあ、1日から会社入って、
はい。
すぐ、その、一番初めの仕事が、なんか、ブルーシート、場所取り、
うん、そうだし、まさにそんな感じですよね。
私だったのなんて思ってたけど、まさに、
うん、まさにそういう感じでしたよね。
出るんですね。
ただもう、うん、はい。
幻じゃなかったんですね、それは。
いやいやいや。本当に昭和のそういう バブルの頃っていうか、バブルがまあ終わるあたりぐらいの頃ってのは、本当にもう、今じゃ考えられないような、うん、例えば、ね、そういう花見を会社で、まあ、かとか部という、
うん、
まあ、10人、20人ぐらいのメンバーで、場所取りしてや、ね、仕事終わったらもうみんなそこでパッと行くみたいなのが、平気でそういうのがあって、いやもう今このね、令和の時代だともう想像もちょっとつかない感じですよね。
そう、全く想像つかないですね、もうなんか。
ですよね。
なんかそのテレビのやつ朝6時からとか並んでましたもんね。
ああ、だから、あの人気な、例えば上野公園とかそういうすごい人気なスポットってあるじゃないですか。
はいはい。
もうそういうところは多分朝から行かないともう場所取りとかできないですよね。
うん、そうですよね。うん、
で、
パワハラでしょ、
まあ、そう、だから場所にもよるんでしょうけど、ね、ちょっと外れたようなところだったので事務所がそんな有名なところに、ね、うん、花見に行くっていうのはなかなか、
うん、
まあなかったんですけど、まあ、そうちょっと外れたところだったら、まあ、午後から行って場所取りしてみたいな感じで余裕で、まあ、場所は取れたりみたいなことはあったんですけど、
うん、
いやでももう本当覚醒の感があるというか、ちょっと今では、ね、想像がつかない
うん、
風景ですけどね。
いやーでもいいですね。そういうのはそういうのでちょっとなんか会社で、まあ、ね、今は結構めんどくさいとか言われてるけど、
そうですけどね、うん、
はい、やっぱり行ったら行ったで絶対に楽しそうだから、ちょっと羨ましい感はありますけどね、ま
あ、あのそういう経験をしたっていうぐらいのことでは、まあ、うん、経験としては良かったかなとは思いますけど、
うんうんうん、
じゃあ今それまたやるかっていうのはなかなか難しい、今のご時世だとなかなか難しいかなというのは、
ああありますかね、
あるかなって思いますけどね、
うん、
まあね、そもそもがなんか在宅が増えたりとかして、
うん、
ね、出社してる人も少ないし、
うんうん、
まあ職種にもよるとは思うんですけど、
うん、
で会社で一斉になんかそういうイベントをするっていうのはなかなかやっぱりもう最近なくて、
うん、そうですね、うん、うん、少なくなりますね。
大体になんか忘年会や新年会みたいな飲み会ももうほとんどなくなっちゃいましたしね、
うん、
うん、
まあそうですね、うん、時代ですかね、
まあそれが令和という時代なんでしょうけどね、
うん
う
ん、
いやでもまあ、あの花見だけはね、確かそういう風にあのブルーシート引くって本格的なもんじゃなくて、まあ、散歩がてら花を見に行くっていうのは、まあ、いい習慣かなとは思いながら、
うん、そうですね、うん、
ある意味ね、
うん、
日本人に生まれてそういう人は幸せだったかなという風には思うんですけどね、
うん、そうですね、うん、明日じゃあお弁当持ってこうかな。
うん。いいんじゃないですか。うん、たまには、なんかそういうのもね、ピクニックがてら。
そうですね。
ね、天気がいいと、それでちょっと。
うん。
ね。
花粉のめちゃくちゃ飲んでいき。
そっか、花粉ね。
はい。
その悩みは確かにありますね。
そうですね。
まあでも、はい、
そう、もしお弁当を作ったらガンダルフさんに送ります。
ああ、楽しみにしてます。
はい。
まあ、そういう意味では、花見じゃないですけど、
はい。
結構、その、ちょっとな、夏場といったか、去年の夏とか、秋とか、よくそういうことガンダムじゃないですけど、山下公園とかに、
はい。
まあ、その、バラを見に行くって話もしてましたけど、
あ、はい。
それ以外に、結構、ピクニックがてら、
うん。
日曜日にちょろっと車で行って半日ぐらい、なんかそれこそブルーシートだけじゃなくて、ワンタッチで最近、
はい、
広げられる一人テントみたいなやつがあるじゃないですか。
ああ、はいはいはい。
すごいちっちゃくな丸なんかちっちゃくなる、
うんうんうん、
ね、小脇に畳むと小脇に抱えられるぐらいの、
うん、
なんかで、パッと、ね、開くと、テントに、テントっていう大げさなもんじゃないですけど、まあ一応、テントっぽくなるっていうやつがあるじゃないですか。うん、それを買ってですね。
はい。
で、結構ピクニックみたいなの、ちょうど山下公園の芝生のあたりでやったりとか。
めちゃくちゃエンジョイしてるじゃないですか。
けど、うん、まあ本当にね、それで、3、4時間ゴロゴロして、
うん
ね、お弁当食べて帰ってくるぐらいの、
あら素敵
感じですけどね。そういうのもいいなと思いながら、まあ花見じゃないですけどね、うん、たまにはそういうのもね、
はい、
いいですよね。
いや、いいですよ、すごい、うん、ほのぼの的な、
はい、山下公園がまたね、もう目の前が海じゃないですか。
はい。
で、眺めがいいので、
うーん、
で結構芝生もあって、うんうん、でみんなやっぱそういう感じでミニテントみたいなの張ってたりとか、
ね、
家族連れの人が、
うん、
なんかそういう風にピクニックみたいなのをしているんで、
うん、
割となんかそういうのはちょっとね暖かくなると
まあいいですね、
いいかなとか思いながら、
うん、
また今年もちょっとやりたいなと思っているんですけどね。
うん、ですね。そう、私行った時も結構いましたね。なんかテント、あ、そう、そのガナフさんが言ったテントみたいな方も数人いましたし、
うんうん
うんうん、なんかまあ大きなブルーシートではないけど、まあブルーシートみたいなそういう、
はいはいはい、
なんていうの、床に敷くシート、
はい、
で、
うん、
結構何組ぐらいだろう、多分10ないし、
うんうん、結構多いですよね。
5ぐらい、
多いですよね、
はい、で、
はい、
そう、みんななんか寝そべって日向ぼっことか楽しんでましたね。
そうそうそう、日向ぼっこしてた。あとね、やっぱりワンちゃんの散歩とかね、
あ、いますいます、
してる人も多いし、やっぱりなんかすごく、うん、まあ、ガンダムなくなっても、うん、たまにはそういう風に遊びに行ってもいいかなっていう、
うん、そうですね。
うん。
うん、まあでも唯一なんかあそこ目の前にマクドナルドがあって、
はいはいはい。
なんかみんなお弁当とかじゃなくて結構みんなシート広げながらマック食べてたのがちょっと印象的でしたね。
ああ、そうですね。わざわざ作っていくっていうよりはみんなやっぱりね、こう今時なんでコンビニで買ったりそういう風に、
うんうんうん、ね、
ファーストフードの。
うん
ね、で買って食べるっていうパターンの方が、まあ、手軽っちゃ手軽ですからね、
うん、そうですよね。
うん、
なんかいや現代だなって思っちゃいましたね。
いやいやいやいやいやいや、まあ、それも時代の流れなんでしょうけどね。
まあそうですね、
うん、まあ、まあそういう感じですよね、時の流れというか。
そうですね、
まあ、今時なんで、
うん、
なんでしょうね、うん、
まあまあ時の流れに身を任すのが一番ですね。
いやでもいいじゃないですか、まあ、お家でから弁当持っていくっていうのも一つ、それはそれで、
あ、まあそうですね、それはそれで、ね、
それでいいと思いますけどね、
うん、うん、うちの花見も はい、まあでもな、いや作んないかなやっぱり、うん、なんか露店ああいうなんか露店は露店で楽しいですしね。
あ、そう、それも一つの楽しみですからね。
そうですよね、なんか露店って言ったらお祭りぐらいしかあんまり楽しめないから、
うん、
うん、お祭りじゃなくそういう露店が楽しめるっていうのも、はい、まああれなので、そうですね、まあもし行くことがあったら、行けたらちょっと楽しみたいと思います。
はいはい、っていうような感じですかね。はい、
はい、
ということで今週の本編はお花見の話でした。
はい、ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
猫の尻尾、
ここで曲を聴いていただきたいと思います。いつものようにローテーションでいろいろな方の曲をご紹介していますけれども、今週はボケットカズさんのファーストアルバムを中から曲を紹介していきたいと思います。はい、ボケットカズさんのファーストアルバムの最後の曲になりますね。それではお聴きいただきましょう。ボケットカズさんファーストアルバム Come Smile With Me より会いたくて会いたくて。
愛した人はあなただけわかっているの。心の糸が結べない二人は恋人。好きなのよ好きなのよ、口づけをして欲しかったのだ。切なくて涙が出てきちゃう。愛の言葉さえ知らないでさよならした人、たった一人の懐かしいあたしの恋人。耳元で耳元で大好きと言いたかったのだけど、恥ずかしくて笑っていた私。死にたい。 ちゃうの。死にたくなっちゃうの。
お聞きいただきましたのはボケットカズさんで会いたくて会いたくてでした。 Come Smile With Me というファーストアルバムの12曲のうちの最後の曲になりますね。アルバム2つご提供いただいていまして、ボケットカズさんからこれで全て一通りご紹介終わったのかなという感じなので、またローテーションで繰り返して今度はセカンドアルバムからとかっていう感じでご紹介していきたいかなというふうに思います。この会いたくて会いたくてという曲をなんか聞き覚えあるなと思ったら、歌謡曲だよ人生はの主題歌、そのまりさんが歌っている曲をカバーされているということですね。はい、いやいやいや、まあ、ファーストアルバムはなんとなくカバー曲が多くて、セカンドアルバムはオリジナルがっていう感じのアルバム構成だったと思うんですけれども、はい。ギターの弾き語り、アコースティックギターの弾き語りで、いい感じの曲だったと思います。ということで、今週の一曲コーナーでした。ありがとうございました。
猫のしっぽ。
お便りコーナーです。いつものようにツイッター改め X のハッシュタグシャープ猫のしっぽと公式アカウントアットマークキャッツテルポッドキャストにいただいたポストの中から、順次ご紹介していきたいと思います。4月12日アポロさんから、令和6年3月16日拝聴のアップルポッドキャストということで、番組ハッシュタグリスト丸に猫のしっぽの552回を聞いていただいてます。ありがとうございます。はい、そしてもうこれ連続でいただいてますが、4月13日アポロさんから、令和6年3月28日拝聴のアップルポッドキャスト、番組ハッシュタグリスト丸4ということで猫のしっぽの553回、そして4月15日にアポロさんから、令和6年3月27日拝聴のアップルポッドキャスト、番組ハッシュタグリスト丸4ということで、猫のしっぽの554回を聞いていただいてます。ありがとうございます。はい、過去に聞いていただいているハッシュタグリストの、順番に今追いついていただいているところだと思うんですけれども、本当に、ありがとうございます。そして4月16日ピンチャさんから、今期のアニメもすごい良いのですが、もう20年前の漫画、バーテンダー神のグラスのアニメ化は涙しながら見ています。コミック買ってなかったけど、詳細な箇所も記憶しています。もしご覧になってなければおすすめです。というふうにご案内いただきました。ありがとうございます。いや、ピンチャーさんありがとうございます。今期アニメはね、いいのありますよね。すごくいいのありますよね。まあ、いろいろ話し出すと長くなるんですが、で、このバーテンダー神のグラスというのは、これ私実はコミックを確か持ってたと思いますね。原作のコミックの方を、全部買って読んでたと思います。一時期すごくハマって、こういう酒の漫画にすごくハマってですね、夏子の酒とか、これのバーテンダーとかね、なんか、結構いろいろなお酒にまつわる。まあ、レモンアートのはもうずっと前から読んでたんですけど、なんかある時、ふとこういうのにハマってですね、いくつかコミック、原作を買って読んでいたんですが、残念ながらアニメは、これ確かアニメ化されたんですけど、アニメの方は見てなかったですね。これ実写にもなったんじゃなかったんでしたっけ？ちょっと覚えてないんですが。はい。まあ本当に原作からしてすごくいい、あれでしたね。物語でしたね。うん。いやいやいや、もうなんかどっか多分ストレージの中に
しまっているか処分しちゃったかどっちかだと思うんですけども、随分前のコミックだったんですけど、確かにこれ買って読んだ記憶があります。ありがとうございます。アニメもねちょっと見てみようかな、見てなかったんですが当時は。はい、で今期のアニメですよ。前期はですね、早々のフリーレンというアニメにハマりましてですね、で今期は、今ちょっと見ているというか録画してまだ全部見切ってないんですが、始まったばっかりなのは、これまた17、8年ぐらい前のリバイバルですね。狼と香辛料という名作アニメなんですけれども、これまた今期始まったんですね、4月からね。新しい、リニューアルして、始まったんですけど、なんか懐かしくて、一応録画、して、まだ全部は見切ってないんですけど、1話2話ぐらいまで確か見たのかな。はい、いい感じですね。ああ、こういうやつだったなとか言いながら、思いながら見ています。はい、ありがとうございます。はい、そして4月17日ジャポロさんから、令和6年4月2日配聴のアップルポッドキャスト番組ハッシュタグリスト04ということでね、この尻尾の555回を聞いていただいてます。ありがとうございます。そして4月19日ケンチさんから、557回拝聴、桜満開は気持ちいいです、次はツツジの彩りでしょうかといただきました。はい、ありがとうございます。はい、桜もさすがにね散ってしまいましたが、もうツツジがすでにほぼ満開なんですよね。近所に結構ツツジ咲いてるんですけど、街路樹的にとか、ね、マンションの、外壁のところに植えてあるツツジとかはですね、もう結構満開なんですよね。ツツジって確か5月連休明けたぐらいから咲き始めて、5月の中旬ぐらい満開になるような記憶があるんですが、もう1ヶ月ぐらい早いような気がしますよ。うん。はい、ありがとうございます。確かにね、もう今、なんか温暖化の影響なのか、今、ツツジが本当にいい感じに咲いてますね。はい、ありがとうございます。はい、そして同じ日、アポロさんから、令和6年4月11日配聴のアップルポッドキャスト。番組ハッシュタグリスト02ということで、ね、このしっぽの556回を聞いていただいてます。ありがとうございます。はい、たくさんのポッドキャストの中で、順番に、順次消化していただいていて、もう本当にありがたい限りです。ありがとうございます。はい、そして4月18日、アポロさんから、令和6年4月18日、拝聴のアップルポッドキャスト番組、ハッシュタグリスト、01ということで、猫の尻尾、第557回ということで、はい、やっと最新まで追いついていただきました。ありがとうございます。いや、もう本当にね、感謝感激です。はい、ということで、今週のいただいたお便りコーナーでした。ありがとうございました。
猫のしっぽ。
エンディングです。はい、ここのところちょっとですね、とある事情でバタバタしておりまして、結構プライベートの時間が仕事で削られたりしていてですね、ちょっと収録配信が滞りがちになっていて、申し訳ないんですけれども、多めに見ながらお付き合いいただければと思ってます。できるだけね、週末編集して、月曜火曜日ぐらいには、週の頭ぐらいには配信しようというふうに考えてるんですけれども、ちょっとね、バタバタしていましてですね、とある事情で。まあ、年度末は超えて、本業というか今メインでやってる仕事の方は大体落ち着いてきつつはあるんですけれども、ちょっと副業でやっているお仕事の方が少し、お仕事を いただくのはすごくありがたくていいんですけれども、なんか勉強しながらやっているので、ちょっと効率をね、
アップしながら頑張ろうと思いながら、なかなかプライベートの時間削られつつ頑張ってやっているような次第です。とは言いつつ定期的に飲み会には行ってるんですけどね。はいはい、ということで、じゃあいつもの行きますよ。次回も聞いてくださいね。最後までお聞きいただきありがとうございました。また次回のポッドキャストでお会いしましょう。それではいつものように風の猫さんにご提供いただきました猫の尻尾のエンディングテーマ、三毛猫風の歌を聞きながらお別れしたいと思います。それでは失礼します。
手を置いてお願い。